ちょっと伸びてますけれども、で、まあ、これがですね、福島の、この、2011年の事故の時に、起きた当事者団体とそのネットワーキング組織との、まあ、関係だったわけですね。で、補足しますと、そのまま喧嘩別れは全然してません。今も GCN は当事者団体の方々に支援をしていますし、今でも会う関係は続いております。でそのことは間違いないんですけれども、やっぱりこの団体ができた以上ですね、それを存続することと理念を立てるということの両立というのは非常に難しいということです。で、これはもう補足みたいなもんなんですけれども、じゃあですね、次に何か事故が起きたときにとしてですね、同じような広域避難の問題が生じたときに、同じことが起こるというかというと、決してそんなことはないと思うんですね。おそらく今はZoom のような遠隔の技術も発達していますし、それから我々は福島の原発事故というものから学んだこともありますし、こういうですね、何が起こるかというのは本当に偶然の組み合わせ、たまたま前回の広域避難の問題の時にはこういう JCN という組織と、そしてさまざまな民間団体ができて、でそれに所属しないものっていうのもたくさんあったと思います。だけどやっぱりですね、非常に不確定要素が多いですので、こういった中でこの広域避難の問題において絶対に避けなきゃいけない問題が何だったのかという整理というのは必要だろうなと、まあ、私は今そういうふうに感じています。すいません、ちょっと時間伸びているんですが、で、ですね、先ほどJCN の検証に参加してですね、インタビューに答えてくれた当事者団体の方々ですが、ですね、これ戻りますかね、あ、取れないか、今ですね、Sという新しい当事者団体のネットワークを作っていらっしゃいます。まあ、JCN から少しこう自立した形で、自分たちだけの組織というのを立ち上げているんですね。で、そこにはもちろんその先ほど申し上げた武田の助成金をもらって、十分力をつけてですね、今自分たちでこうキャラバンをして、避難の問題というのをみんなに考えてもらうような機会、あるいは自分たちが自分たちの声をまとめるような機会というのを持っていらっしゃいます。で、ついこの間ですね、最近の情報も入れとかなきゃと思いまして、それこそ Zoom でつなぎまして、平井さんの皆さんから現在の状況というのをお聞きしました。